11、校長先生、児童、生徒の皆さんに突撃インタビュー。教えて、ここがこの学校のいいところ。2022年4月に誕生した義務教育学校と小中一貫校を紹介。サステイナブルデベロップメントゴールズ、この取り組みは SDGs につながっています。17ある目標のうち4、質の高い教育をみんなに。11、住み続けられるまちづくりを。生野区では平成28年2月に生野区西部地域学校再編整備計画を策定し、子どもたちの教育環境の充実に向け取り組んできました。大池中学校区、生野中学校区、田島中学校区では、これまで保護者、地域住民の皆様にご意見をいただきながら、学校名、校章、校歌、標準服等を決めるなど、新たな学校づくりを進め、2022年4月に小中一貫校大池学園、義務教育学校生野未来学園、田島南小中一貫校としてスタートしました。開校から1年、実際に通っている子どもたちや校長先生の今の気持ちや思いを聞いてきました。3項目あります。グループチェックをつけています。11-1、小中一貫校大池学園。子どもたちにインタビュー。みんなの声を聞かせて。生徒会、児童会の皆さんです。写真があります。中学生。小学生が運動会を見に来てくれて、応援で盛り上げてくれました。とても嬉しかったです。僕たちが小学生の時は小中一貫校ではなかったので、中学生と交流はありませんでした。今は小学校へ行ってレクリエーションをしたり、小学生が中学校へ遊びに来たりと交流が増えました。中学校に来た小学生に学校案内みたいなものをしたいです。活動体験中も小学生がとても元気で活発な子たちが多かったです。きちんと並んでくれたり、僕らが言ったことをきちんと守ってくれて、とても印象に残っています。小学生、校区が広くなり、遊ぶところが増えて楽しい。クラス替えをするようになって、同じ人ばかりではなくなり、面白くなった。友達も増えました。中学1年生が小学校に来て、全校生徒で鬼ごっこをしたのは印象に残っています。中学生と一緒に中学校の話をしながら給食を食べたいです。校長先生にインタビュー。大池中学校前田校長先生。小中一貫校大池学園では、これまでも大池中学校で取り組んできた人権尊重の基盤をしっかりと踏まえた上で、また多文化共生教育を重視し、小中一貫した教育課程を作り上げることに努めています。現在は中学校の英語教員が小学生に英語を教えたり、中学の部活動を小学校の運動場で行い、小学生に体験してもらうなど、行事や授業の連携を進めています。また、小中一貫校としてユネスコスクール認定に向けた取り組みを行っています。子どもたちには小学生とも交流する中で、自分自身も含めた他者を大切にする心を養ってもらい、将来人の役に立つ大人になってもらいたいです。前田校長先生の写真があります。大池小学校高尾校長先生。連携型の小中一貫校として、児童生徒が一貫校であることや、それによる利点をどのように実感できるかが大切だと考えます。また効率的な小中連携を図り、持続可能な取り組みをどのように進めていくか、保護者や地域の方々に一貫校の特色や成果をどのように発信していくかなどについても、大池中学校とともに検討を進めているところです。現在は6年生が中学校体験入学で希望する授業や部活動に参加したり、体育大会の見学に加えて音楽コンクールへの参加を計画しています。また、小中でペア学年、小学1年2年と中学3年、小学3年4年と中学2年、小学5年6年と中学1年を決め、 ペア学年ごとの交流も行っています。これらの取り組みを通して心の距離が縮まり、ただ交流することにとどまらず、児童生徒が互いに認め合えるような小中一貫校を目指しています。高尾校長先生の写真があります。 11-2 義務教育学校生野未来学園。子どもたちにインタビュー。みんなの声を聞かせて。生徒会、児童会の皆さんです。写真があります。生徒会、文化発表会で1年生から6年生の素晴らしい演技を見て、もっと交流を深めたいと思いました。これからも1年生から9年生の交流がさらに深まるような行事をしていきたいと思いました。10月頃にあった文化発表会では、前期課程の小さな子たちの演技がすごく可愛くて、また後期課程9年生の演技では団結力を感じられたと思います。一番の売りが1年生から9年生がいるという人数の多さなので、生野未来学園としてまだ歴史が浅いので、どんどんさまざまなことにチャレンジして、下の学年の子たちが僕たちのやったことを見習って、どんどん歴史を深めていってほしいと思います。児童会、人数が増えてクラス替えのドキドキが味わえるようになり、いろんな人と交流ができるようになって、前の学校とは一味違う生活を送れるようになりました。9年生の送る会で花道を作って拍手で送った時に、9年生がすごく笑顔だったので嬉しかったです。校長先生にインタビュー。生野未来学園中山学園長。生野未来学園の学校目標は、9年間で夢を語れる子どもを育てるです。自分の夢を語ることのできる子どもを育てるということから、本校では学校独自の教科である生野未来科に取り組んでいます。この教科では生野区がものづくりの町ということに焦点を当て、そのことに子どもたちがもう一度目を向けるよう、地域企業やものづくりの匠への聞き取りを進めています。また職場体験などの活動も充実させて、自分たちが行くのに誇りを持って、ここで生活してよかったなという気持ちを持ちながら社会に羽ばたいていくことを目標にしています。学年が1年生から9年生となり、他の学校ではできない活動ができる、このことはやっぱり大きいことだと思います。上の子どもは下の子どもをすごく可愛がってくれますし、そういう優しさを持つ子どもたちがさらに優しい姿を見せてくれる学校になっていると感じています。このことは本校の一番の魅力です。いろいろな行事を行っていく中で、そういう姿がもっともっと見える学校にしていきたいと思います。中山学園長の写真があります。 11-3 田島南小中一貫校。子どもたちにインタビュー。みんなの声を聞かせて。生徒会、児童会代表のお二人です。緑の芝が気持ちいい。写真があります。生徒会、部活動では月に何回か 5,6 年生も参加するので、2年生でも教える機会が与えられるのもいいです。生徒会での目標は、規律を正そうから仲良くしようというふうに一変しました。小学生とどう共存していくかを考えています。下の子からの視線をすごく感じます。行動を乱れているので、一人一人の意識が強まりました。休み時間に校庭で元気に遊ぶ小学生の姿を見ていると元気をもらえます。純粋なアイデアがもらえるので、小学生から学ぶことも多いです。児童会、小中一貫校になり、前の6年生の人とまた出会えました。ゲームの話とか中学校生活などの話が聞けました。仲良しだったことも再会できたり、新しい出会いもあり嬉しかったです。中学校の運動会では小学生もリレーに参加できました。中学生の応援はとても熱がこもっていました。部活動のメンバーがユニフォーム姿で参加したり、すごいなと思いました。グラウンドが使えないときは、元田島小学校の運動場も使えるので、とても懐かしい思いがします。校長先生にインタビュー。田島南小学校、田島中学校、今垣校長先生。 現在学校の取り組みには4つの柱があります。もともと各学校で取り組んでいた生野南小の性・性教育、性別の性・生きるの性、性・性教育の推進、田島小の言語力の育成、田島中のキャリア教育をもとにスタートし、継続的に取り組むとともに、4つ目の柱として読書環境の充実が増えました。小中で一つの図書室というのも非常に珍しいらしく、図書室を中心に図書スペースやブックトラックを活用し、校舎全体で読書環境を整備しています。また、主管学校図書館司書が週4日勤務し、子どもの読書活動の支援や教科学習の補助をしています。子どもたちには思いっきり楽しく学校生活を送ってもらいたいです。人数が増えたことは、学び合い、いろんなことを刺激し合えるということがメリットだと思いますので、多くの仲間と思い出を作ってほしいと思っています。小中の交流は、5年生から9年生の合同芸術鑑賞、小学生の中学校の文化祭見学、中学校の体育大会への6年生のリレー参加のほか、小学生の中学校の部活動への参加についても、週2日から3日、17時まで5年生、6年生が参加する形で行っています。これらの取り組みや交流を通して、小学校と中学校の違いを尊重しながらも、良い点を学び合うことで、連続性、一貫性のある教育を進めていきます。また、地域や行政とも連携し、防災訓練を含めた防災教育もしたいと思っています。今後もイベントなどいろいろな機会を通じて、さらに愛着を持ってもらえるような学校にしていけたらと思っています。今垣校長先生の写真があります。問い合わせ、生野区役所地域まちづくり課4階43番、電話 06-6715-9920。